TBS Podcast。
石橋貴明のゲートセブン、今回新春スペシャル対談と題して待望のこの方に来ていただきました。チームをパリーグ優勝に導き2年連続首位打者に輝いたオリックスバファローズ吉田正尚選手です。
よろしくお願いします。ありがとうございます。
すごかったですね。
いや、タフな1年でした。
もう今年のですね、さっきも言いましたけど野球盤にも待ってたんですけど、やはりこの右手首の怪我 で、
はい、
これどうなんですか今。
まあちょっとまあここだけの話はあれですけども、まあやっぱり骨折でしたので、まあ2、3ヶ月本当はかかるところ、まあ2ヶ月固定のところ1ヶ月で外しましたので、まあやっぱりずれないっていう判断が出ましたので、あとはまあ痛みと戦いながらっていうところで、まあなんとかチームがやっぱ優勝も決まりましたんで、ポストシーズンのあの11月10日っていうのは決まりましたんで、そこを逆算して、なんとか、まあトレーナーさん含めいろんな方に支えながらな、立てたので、はい、よかったです。
だから、日本シリーズまで間に合わせるって調整してやってるんだなと思ったけども、あ、多分、まだ治ってないんだなと思ったのは、僕がこの間、インスタで吉田、君が第2子のベイビーを抱いてる写真があったんですけど、あの右手首がちょっとこう頭を支える、普通頭支えるところこう右手首をグーにしてこう支える、
しっかり見てますね、やっぱり この体勢がまだちょっとこの来るところがあるので、それやっぱりあの少し握って
ですよね、はい、あの、はい、赤ちゃん抱いている右手が開いてこう首がまだ。
そうですね、座ってないんで。
座ってないで、こう、グーにして、こう、あ、
やっすごい見てますね、すごい。
手首。
もう癖でやっぱこう なってないんですよね。どうしても支えるように、痛くないように、こう、あの、癖づいちゃってて。まあ、だいぶもう良くはなったんですけども、まだやっぱり、その、ちょっと、あの、無理して入った分、まあ、もう少し休む時間が必要になるので、
ですよね。
こっからやっぱ手首はバットコントロールも大事になってくるので、しっかりもう一回リハビリというか、安静にして、はい。
その神戸とあの試合とか、とびっきり寒かったから。
寒かったです。寒いというか痛かったです、
ね。あれダメですよね。
ダメ
です。僕行ってたんですよ。
あ、本当ですか？
第6戦。
神戸。寒い中。
もう昔の96年のオリックスが優勝した時もほっともっと行ってたんで、はいはい、それはでも10月にやってた日本シリーズだったんで、それでも山の上で寒いってことは分かってたんで、すっすごいもうヒートテックの一番熱いの着て、上下着て、でダウン着て、もうネックウォーマーに手袋して見に行ったんですけども、みんなに寒いからね、寒いからね、寒いからねってスタッフに言ってたのに、僕が一番最初に3回裏に値を上げました。寒い
って。いや、まあ、危なかったですね。もう痛かったですもんね、やっぱ寒いっていうよりは、ちょっと。
あの状況の中で、まあ、ピッチャーとかも多分指先の感覚とか、
まあ、ピッチャーもだと思うんですけど、内野手だったり逆に、あのピッチャーは動き出せばね、なんとか最初は寒いと思うんですけど、野手はやっぱいつ飛んでくるんだろうっていう、こうなんていうんですかね、待つ時間が多かったんで、ポケット、もちろん回路も入れたりしてましたし、なかなかあれはあの2月のキャンプでも宮崎でも経験できないような寒さでしたので、
すっごい、
まあ、いい経験になりましたね、やっぱり。
だからなんでヤクルトのオスナは半袖なんだよっつって
なんか外国人の選手はあれみたいですね、聞いたら
体感が違うんですよ。
だとあと強がるみたいですね、
長袖強がる、あれ強がってたのオスナは、
みたいですよ、長袖着るとなんか寒がってんだろうみたいな、外国、僕 誰に聞いたんだよ、なんか言ってました。ジョンズはなんかこんなんしてたんですけど、長袖着ろよみたいな。
ねえ。
なんか強がるのがあるみたいです、あっちは。半袖で。
あの状態でバッターってもう詰まったら地獄でしょ？
まあ、詰まる。もう詰まるというか、そうですね。もう痛いですよ。先っぽと、ね、はい、詰まりはもう。うん、普通だったらね、イニングで変わったら、まあ、ちょっと残るぐらいかなと思うんですけど、2イニングぐらい残る可能性ありますよね、あの寒さは。
いや、はい、ちょっと、どれ。だから、 手首痛いんだろうなと思いながら、
まあ、なんとかやっぱりもうあそこまで来たらねやれたらいいと思ってたの、うん、立てることに意味があると思ったので、まあ、チームに迷惑かからないようにとは思ってたんですけども、まあ、ちょっと自分の中では不甲斐ない、まあ、ポスト日本シリーズ含め
やっぱ、はい、手首の影響大きかったですか。だって三振しない吉田君が6つを三振する6試合 で、ね、
ダメでしたね、まあ、それも一番最初に感じたのは、まあ、CS もそうだったんですけど、うん、日本シリーズの最初奥川投手との対決で1打席目センター前に抜けたと思ったやつが山田さんが取ってアウトになったんですけど、うん、自分の感覚がそれはもう捉えた時に、まあ、抜けてるっていう感覚なんですよね、うん、で最後もう一回、1、2塁かなでセンターオーバーホームラン行くか行かんか、まあ、ギリギリ行くやろなっていう感覚がセンター前、うん、あのフェンス手前で取られたんですよ、うん、でその2つがやっぱりシーズン中だったら自分が抜けてる超えてるってやつが2つアウトになって、うん、でやっぱり後でちょっと調べた時に、まあ、トラックマンデータ測ると打球スピードが少し遅くなってたんですよね、やっぱそこのズレっていうのはやっぱあったので、まあ、感覚じゃなくてちゃんとそこは結果に出てたので、まあ、まあそこかとは思いました、まあ、シーズン中から打球スピードっていうのは僕すごい見てるんですけど、はいはい、まあ、そこも後で調べて、
それは打球スピードが落ちてるってやっぱちょっと芯からずれてるとか、
いやインパクトに当たってるんですけどその打球スピードはいつもより出てないから抜けないとか、うん、まあ、1個先に超えないっていうのがやっぱり打球スピードと今角度がやっぱもう今出てくる、まあ、ゴルフもそうですけど、はっきり出てくるので、まあ、角度は自分の角度だったんで、うん、はい、
やっぱそれは手首の影響
がスイングがやっぱ少し遅いのか、そこのやっぱりトレーニングが踏めてないので、うん、まあ、そこの筋力が出せてないのか、まあ、これはまあ言い訳っぽくなっちゃうんですけども、まあ、そうなってしまったのか、やっぱり本当に調整って大事なんやなっていうのがこの期間でも分かりましたね、
はい、でも第一戦は最後、はい、サヨナラヒットだから、ね、チームとしてはすごく、
まあ、まあ最後に本当に、まあ、命拾いじゃないですよ、それまでに本当はね2本決めたかったってもあったんですけど、うん、まあ、あれは外野が前に来てたんでよかったですけども、うん、作戦面であっちが前に出てて、まあ、もしも中間の守備やったら取られていたかもしれない打球でしたので、
うん、はい、でもチームとしてはすごく、
いやもう
盛り上がって、
本当に自分の中でもいろいろ込み上げてくるものがあって、うん、ここにやっぱ戻ってこれてよかったっていうのはすごく思いました、はい、
なんだったんですか、ヤクルトとの差は。
いや、 やっぱり打線の厚みもありましたし、もちろんあのピッチャー陣っていうのはその奥川選手、高橋選手、うん、シーズン中、まあ、10勝は行ってないんですけども、
2桁ピッチャーいなかったという、
最初にこう勢いがこう良くて、特に2戦目の1戦目僕らサヨナラ勝ちして勢い乗るはずが、うん、高橋選手に完璧に抑えられて完封、あそこからやっぱり
やっぱ第2戦、
はい、とあとやっぱり同じ福井県出身の中村捕手がすごい、うん、あのリードが、まあ、みんな言ってました、これは続けるとこは続けて餌巻くときは巻いてっていう短期決戦で、こうなんて言うんですかね、僕もこうキャッチャーと勝負してしまったというか、
あ、そういうこと
ってあるんですね。やっぱり駆け引きもうまかったですね、インコースの使い方だったりっていうのは、うん、少しこうストレスまでいかないんですけど、まあ、気になってしまっていたので、まあ、やっぱりそれもあっての その三振数もありましたし、やっぱり完全に抑え込まれたかなと思います。
あ、やっぱり中村捕手 MVP にふさわしい働きをじゃ、
はい、そうですね、しっかり野球見てる方はやっぱ中村選手のリードすごく深いリードがたくさんあったような気もしますけど、はい、ピッチャーを生かすリードもそうですけど、インコースそれを投げ切ったピッチャー陣もすごいですけど、当てずにしっかりこのギリギリに、もちろん杉本選手にもインコースしっかり使ってましたし、うん、そこがやっぱりうまかったのかなと思いますけど、はい、
いや全部がほぼ第2戦以外1点差という、
そうですね、すごく後からみんなに本当に面白い日本シリーズで、僕らも緊迫してたんでそんなあれはないんですけど、はい、
まあ、面白い日本シリーズだったと言われると、まあ、みんな納得かもしれないですけど、負けたオリックスからするとクソ面白くもないっていう、ま
あ、そうですね、やっぱり勝ってなんぼというかね、うん、はい、
でもなんかすごくベンチの雰囲気とかもずっと、はい、盛り上がっていて声が出ていて、
そうですね、はい、
シーズン中なんかもすごくあの T 岡田選手がヘスラとかやると、はい、うわーって、もう T 岡田選手ぐらいベテラン、ほぼベテランの域の選手が、はい、ああやってシーズン中にヘッドスライディングとするとみんな士気が上がりますよね。
そうですね、やっぱり 今オリックスで、引っ張っていただけるのは T さんと足立さんが今野手では最年長なんですけども、うん、その先輩方がやっぱりその雰囲気を作ってくれますし、うん、若手がこう今若手も多いんですけど、うん、すごくやりやすい雰囲気を作ってくださって、それに若手がこう勢いに乗って、まあ、紅林も2年目ですけど、まあ、そういう選手がこう勢いに乗っていけたのかなとすごく感謝してます。
まあ、一昨年最下位で、はい、去年優勝って、はい、これは何が変わったんですか？
まあ、もちろんあの監督も変わって、野球のスタイルというんですかね、うん、あここでこういうサインが出るか、まあ、あの CS でも出ましたし、うん、ああいうなんていうんですかね、ベンチにいて僕らもサインもちろん分かるんですけども、うん、あの三流コーチ、あここでこうなんだとかすごくこう、うん、新鮮というか面白いなっていう、一球一球やっぱ本当動いてるなっていうのは感じましたね、はい、やっぱキャッチャーならではなのかな、うん、中島監督の、はい、面白い、それに選手がこううまくついていける、その監督がしたい野球をなんとかこうみんなで体現できたのかなっていうのは一つありますかね。
だからあの最後の送りバントかと思ったら、はい、一回でも失敗してその後強行でレフト前行って、はい、いやこのアウト 1,2 塁はさすがに送りでしょってところをバッサーで決めるっていう、はい、あれはもうなんか見ててすっげえ中地って俺思ったんですけど
でまた後ろにあれトングを控えさせたんですよね、あれ確かネクストサークルに、はいはいはい、まあ、そういうのもあって次打たすから送ってっていう考えもあったりね、いろいろとすごいやっぱ深いというかあの攻防っていうのは、
でも選手には当然のように伝えてあるんですか？
なんか変わった、なんだっけ、途中で変わったサインが変わったって聞いたような気がしたんですけどね、そのロッテがあの守備のね攻撃あのなんていうんですか集まって、それが何回かこうやり取りしてて、うん、なんかあるんじゃないかって多分感じたんですかね、うん、それでサインが援護して雨天になったので、うん、そこでなんかこう読みだったり
相手のフォーメーションでまたこっちも
チャージをしてくるんじゃないかっていう、うん、絶対三塁でアウトにするチャージをしてくるじゃないかっていうのがでうまく一抜けていきましたんで、うん、あそこはすごく面白いというか、うん、もうどっちに転んでもおかしくないような場面で、
ね、はい、いやまるで高校野球のようにツーランスクイズ決めた試合もありましたよ ね、
はい、そうですね、楽天戦最後俊太さんが二塁ランナーで、はい、
あの時めったにこういつもベンチでこうやって腕を組んでじっとしてる中島監督が前に出てうわーっていうああいうのもやっぱベンチ盛り上がるわけですね。
いや盛り上がりますし、またそこの水本ヘッドが、うん、あのすごく元気を出してくれて、うん、若手を鼓舞してくれて、うん、そこがそうですね、そよぎさんと水本ヘッドは、去年から新しく入ってきて、うん、やっぱり今までないようなこう元気、とにかく前向きに選手を鼓舞してくれたっていうのは、ピッチャー野手含めてすごく、うん、あの勇気をつけられたかなと思いますね。
やっぱ雰囲気がいいんですよね、
う
ん、
まあ、勝ててるっていうのもあったんですけどね、これが
勝てると
、やっぱりもうあの自然と次に切り替えも早くなりますし、例えば自分が打てなくても勝てば次がまたチャンスでありますんで、うん、負けて例えば主力が打てなくなるとどんどんこう悪い方向にやっぱり行くので、うん、そこでまあ周りがカバーできるかとかもあるんですけど、うん、まあ、野球やっぱり本当一人じゃないなっていうのはすごく感じますね、はい、
なんかね、あの本当に去年のオリックスとヤクルトは全くその前の年最下位で両方優勝、うん、両方ともベンチが声出てて、ね、まるで高校生というか もっと言ったらあの少年野球のチームみたいに声が出て、はい、みんな何かあるとベンチの前に出てって、
はい、一番は大下選手ですよね、はい、あのもうちょっと耳痛いぐらいなんですけどベンチにと
彼はあれでしょ、あの2軍から来ていきなりガーンって言って、はい、おりゃーってやるでしょ、はい、
あの北九州出身で、ええ、あのあいつは大体あの火曜日は調子いいんですよで
休み明けってことですね。
で土日にかかるとやっぱ、ええ、あの喉かすれてくるんでそれがあいつの、ええ、まあやっぱりタイミングがあって、ええ、火水はこういいんですよね、こうかすれずにこうずっと9回まで来るんですけど、ええ、やっぱ土日ちょっともう限界も来て、まあ乾燥の時期なんか特にもう、ええ、あいつの良さが出てこないっていうことが僕らも知ってるんですけども、まあファンの方もそれ注目して今年また見てもらえれば大下選手の曜日でのパフォーマンスっていうのは、はい、
やでもここでまたちょっと吉田選手のプロフィールをちょっと、はい、もう一回見てみようと思って、はい、そうですよやっぱりすごいんですよ。敦賀気比高校でも1年生からバリバリレギュラー、これもう中学校の時はもう公式やられてたんですか。
はい、サバヤボーイズというチームに、はい、行ってました、公式野球に。はい、
やっぱ全国で優勝したり。
いや僕の代はなかなか行けなくて、その上と一個下は強かったんですけども、自分の代はやっぱ、うん、自分もなかなかこう大舞台に弱くてですね、なかなかこう、うん、うまく機能しなかったですね今思うと。
でもそのサバイボーイズに吉田ありっていう、はい、形で全国から、
いやそういう舞台の時になんか例えば有名な高校の監督がスカウト来てるよとかいう時に打てなかったですね、うん、やっぱり今思うと。
あ、そうそう、来ないんですか。
いや、もちろん来てたんですけども、はい、自分正直ね、あの時、常葉菊川にすごい憧れていて、はい、はい。当時、ノーサインで打ちまくるっていう野球に僕すごい憧れていて、はい、ユニフォームピンストライプの、はい。で、ちょうど僕は中学校の時はすごい強かったので、はい、まあ、そこに行きたいなって思ってたんですよ、正直なところ。はい、で、確か愛知とかのボーイズと試合するときに、一回見に来てたのかな、うん。で、その相手チームの4番が2本ぐらいホームランって、その人取っていきましたね。今は覚えてますけど。
確か。敦賀気比に。
はい。で、まあ、敦賀気比高校さんは地元で、やっぱ僕ら、親もそうなんですけど、福井商業にすごい憧れというか、うん、北野監督。
俺が高1ぐらいの時、福井商って、先発だか夏、準優勝ぐらいしたんだよな、
はい。はい、そうなんですよ。で、県立で、やっぱり地元がすごいこう応援する、福井商業っていうのは、まあ、僕らも野球してたら、やっぱり3年間で絶対1回行くし、まあ、1年選抜、夏、どっちかは行くので、やっぱり福井商業っていうのに、もちろん小学校から憧れていて、で、まあ、ボーイズでこういろんなとこチームするときに、常葉菊川も憧れて、で、正直、敦賀気比っていうのは、僕、あんまり分からなくて、で、僕が高1入った時に、2校上に今の山田さんってオリックスのピッチャーがいるんですけども、宇都宮2世って言われて、その人の夏で10年ぶりに行ったんですよ。で、帝京高校と夏、有賀ナビル選手いて、原口さんいて、平原投手いて、松本剛、伊藤拓郎いて、そこで僕が高1の夏、甲子園に。
甲子園で1年生4番でしょ、はい、帝京高校、
もう並んだ瞬間にダメだなと思いましたけど、あの体つきに。
でかかった。
でかかったです。やっぱり関東のチームはでかかったです。
でもね、原口がキャッチャーで、唯一1点。
そうですね、レフト前最後に打ったんですよ、ね。
打ったのが吉田くんで、その、やっぱり1年生で4番打つ、その逸材だっていうのは分かったって、その
一打で。嬉しいですね、はい。なんとか食らいついて、はい、もう圧倒されましたね、やっぱ帝京高校のユニフォームと。
その後もう1回でも出て。
2年春ですね、すぐ選抜に出ました。
で、
はい、
今だからチーム
日大三高ですよね、山崎幸也投手と対戦しましたね。
三高に負けちゃった、はい、2年連続東京勢にやられてしまった、
はい、もうこれもやっぱ並んだ瞬間圧倒されましたね。やっぱり
やっぱ三高もでかかった
ですか。でかかったですね、三高もっとでかかったですね。
あら、高3はじゃ出れなかったんですね。
そうなんです、そっからだから5期連続いけるかなってっていう時に、1夏、2春で、そこから出れなかったんですよね。で、3年生、自分らの代になって、自分自身も肩も痛めて、大スランプで、まあ、ここからプロは無理だなっていうところで、まあ、お話も少しはあったんですけど、まあ、育成契約だったり、まあ、少し、厳しいっていう判断もあって、まあ、青山学院に。
ここで青山学院、
はい、初めてだったんですね、敦賀気比高校からは。初めてのパイプで。
あ、そうなの？
やっぱり、その時僕は、野球大学でするのはやっぱ六大学のなんか早稲田とかかっこいいなっていうイメージ、はい、もう本当田舎もなんで分かんなかったんですけど、はい、まあ青山学院にこうスカウトというか来てくださって、河原監督は当時2年秋ですね、僕が見に来てくださって、はい、よしっていうことで青学っていうことで決めました。
青学はとにかくちょっとしか取らないですもんね。
そうですね、
1学年で本当少数生、
本当各ポジション1人っていう少数生が厳しくて、
はい、本当にパンフレット見ると、はい、アジアとか1年から4年までこんなに名前、はい、部員書いてあるのに青がこのぐらいですもんね。
少ないですね、はい、
少なっていう、その中でちゃんとやっぱラオウとかも、
そうですね、2個上にいましたし、
入ってんだね、
はい、加藤さんは1個上にキャッチャー の、はい、ロッテの加藤さんも1個上にいましたし、はい、
ちゃんとさ それでこの日本一にあのパ・リーグ制覇するときにこの3番4番が青学の3番4番だったんでしょ、
はい、そうですね、はい、1年生から僕出て当時3年生の杉本さんが4番で、うん、そのままずっと3、4番で打ちましたんで、
すごい。でラオウは2年ノンプロやって、
そうですね、 JR 西日本さんですかね、はい、
そこでそれでドラフトがこの吉田くんが1位でラオウが10位で全く同じドラフトで、
はい、
すごい。
で当時川原監督にお前飯をおごってやるって言われてましたので
10位だから
お前おごってもらえよって言われてました、もらってましたよ。でそれが今一緒に、まあ、本当に日本シリーズも戦えて、はい、すごく感慨深いなっていうのはあります。
すごいよね。必ず吉田くんがバットをこうやってウェイティングサークルで振ってウェイトをポンってバットからしてポンって投げていっちゃうんだって、はい、で必ずそれをラオウはまた元の位置にそーっと戻すのがルーティンなんだ
珍しいルーティンですね僕のルーティンを片付けるルーティンみたいなですね。なるほど。
吉田君がいつもバーンって投げ捨てていっちゃうから、はい、それを丁寧に同じ位置に置いてそれから自分でこういう
今年もそれは、
はい、それはルーティンにして
また注目してもらえる
でも僕プロに入ってあの確か NHK のドキュメンタリーかなんかで見たんですけど、
2年目ですね、
とにかくアスリートの魂、あまりにも強く振るんで、その振るスイングとかの強さで腰がとにかくいっちゃうっていう、ね、
やっぱり大学アマチュアとの違いって毎試合試合がある中で、なんか常に僕全力で振るというか遠く飛ばしたいという気持ちがあったので、常にこうマックスの力を出してたらやっぱり腰の限界というか来てしまって、自分のその体の弱さもあったんですけども、その2年目ですごいなんていうんですか、自分自身もう一度見直すというか、1、2年目同じ怪我をしてしまったので、でそこから3年目あの2年目のオフに手術しまして、まあ、そこからですねなんとかもう一回見つめ直そうと思い、でそこで室さんと会ってハンマー投げのやっぱり回線っていうところで僕は目をつけて、回転をどうで腰を痛めないためにどう体幹部分を鍛えるかっていうのすごく勉強になりましたね、う
ん、でも室伏君と明らかにまず体格が違うじゃないですか、ま
あ
です
ね、もちろん違うんですけども、まあ、そこのやっぱり
動き方はや
っぱり動き方もすごいですし、室伏さんの場合何がやっぱ自主トレしたかったかというと、プレイヤーとしてももちろん一番になりましたし、はい、今教える側としても教授になったりして、はい、それを何ていうんですかね、感覚じゃなくてしっかり教えれるというか、トレーニングも含め、
はいはい、
ただこうすればいいんだよじゃなくて、なんでこうなるかっていう説明もありながら、
うん、
自分にはこれじゃないかなっていうのがすごく確信に変わったというか、やっぱり今までなんかなんていうんですかね、とりあえずトレーニングしとけばいいっていう考えがしっかり鍛え直すというか、本当に、まあなんか言葉では説明しづらいんですけども、そういうのをしっかり教えてくださるというか、
まあ室伏選手が投げてるあの砲丸、あれあのちっちゃく見えるじゃないですか、あれ重さ15ポンドぐらいあるんですよね、あのボーリングの一番でかい球あるじゃないですか、15、16ぐらいの重さあるんですよ、だから、15ポンド7キロ、
そう7、8キロぐらいで
したね、あんですよね、
それをもう毎日投げ
る、あれを回してるんですよ、
はい、
あれを何回転もしたら普通の人間遠心力で自分の体持ってかれちゃうんですよ、だからたまに砲丸の選手もそうですけど、こう回ってリリースした時にバランス崩すとネット当たってますもんね、うん、はい、
当たってますね、
ガチャーンって、あ本当紙一重ぐらいのタイミングでずれちゃったらもうあっちゃこっちゃいっちゃうんですよね、
そうですね、それでやっぱり海外の選手は体がでかくてパワーあったんだけど、うん、じゃあ僕は何で勝負するかって言ったらやっぱそのスピードとフォーム、うん、正しいフォームでどれだけスピードで瞬発で投げれるかっていうのはおっしゃっていて、それもやっぱ野球でも一緒で、体がでかければいいって問題じゃなくて、うん、それをしっかり自分の力をいかにバットに伝えて、うん、まあもう投げるのもそうですけど、パフォーマンス出せるかっていう、
そこのバットに当たった瞬間にその全てのパワーが100ボールに伝わるように、
そういうことですね。
でもね、あのホームランダービーを僕近くで見て、大阪 ドームかなんかでやったやつを 見たんですよ。見てて、もう綺麗に、そんなに力感みたいなものは感じないんだけど、パンつって、パンってこう、ファンって上がって、あの一番上のとこまで行っちゃうんです、大阪ドームの。あの感じはね、掛布さんなんですよ、俺からすると。掛布さんも、前、掛布さんに20年ぐらい前に、ホームランの打ち方を、俺は東京ドームでホームラン打ちたいって言って、その企画で教えてもらったんです、掛布さんに。で、掛布さんは要は、ボールの一番下のところに、バットでスピンをかけて、スピンで上げるんだっていう。はあ。だから、よく掛布さんが言ってたのは、いいバッターのホームランバッターが、パーンとキャッチャーフライだとかピッチャーフライは、それは、調子悪いんじゃなくて次の打席ホームランが出るぐらい、ほぼ多分数ミリの違いでピッチャーフライとキャッチャーフライになってるから、でそれは好調の証でもある、下ねパンって入れるっていうあの感じだったんですけど、ご自身でもやっぱこうスピン入れてやるっていう感じなんですか。
僕もボールがあるとしたらやっぱり、まあ皆さんよく言うんですけど、内側、このボールの内側を見てインサイドアウトでこう、なんていう、少しこう、僕、バッティング練習もそうなんですけども、まあ、ショート、セカンドの頭の、このラインでずっと打っていく、角なんですよね。センター方向に向かって大きいのを打っていくっていう。だから体がやっぱ、肩、この右肩が絶対開かない。平行、平行に打っていきたいっていうのはありますね。
あの、昨シーズンですか。
はい。
マー君から、
はい。
左中間に、
そうですね。
タンって入れてやっちゃったでしょ。
はい。
あれっす。すごい僕、あ、やっぱり吉田正尚君の技っていう感じだったんですけど、
僕もそうですね、去年からよく聞かれるのはそのシーン、やっぱり印象にも残ってますし、田中投手の初めての対戦の日でもありましたので、やっぱりあの動く球っていうのが多い印象、あのデータっていうかビデオ見ててもそうだったので、その動く球をどう打とうかって考えた時に、あれを引っ張り込んでしまうとやっぱゴロアウト、なってしまうので、どうあのライナー上げていこうかと思った時に、やっぱボールの内側を叩いていかないと、あれはもう厳しいなと思って。
やっぱボールなんだったんですか、あれ。
あれは多分シュートちょっと逃げていく球だったと思うんですけども、
それをシュートなんですか。
ツーシームだとは思うんですけども、少しこう逃げていく球を強引に引っ張らずに、反対方向というかコースに逆らずにうまくバットが出せたので、まあギリギリでしたけども、
振ってる感じはなく、もう完全にこう、ダンって振り切って、だからあれライトに行ってんじゃないのっていう感じだね、ボールは左中間っていう、
僕はあんまりこう、あの、逆方向に打とうとかっていうのは追い込まれたらもちろんあるんですけども、それまではあんまりここへ打とうっていうのはなくて、とりあえず本当ボールのインパクトにどう、あの 100% 僕が出せるかっていうスイング、ベストスイングができるかっていうのを考えていて、まあ、その結果、外のコースに行ったからあの逆方向に行ったっていうだけで、そこまで元からレフトに打とうっていうのはないんです。
あ、はい、ないん
だ。はい、そういう考えが。自分の本当ベストスイングを打席でしたいっていうだけで。
はい。張ったりとかそういうのはしないんですか？
あ、もちろんそういうのは張りもしますけども、まっすぐ、8、変化球2とかそういう待ち方ですね。
はいはい、はい、でも、2ストライクになってもちょっとその割合も変わったりするんですか？
もちろん変わります。それが変化球が多くなったり、で、もちろんセンターから、逆方向、レフト方向に打つと。で、それが前に引っかかってしまったらライト前になったりとか、少しポイントを中に入れるってまで言わないですけども、右肩の開きをもっと我慢します。はい。
やっぱ、野球の基本ですよね。センターから。センターから逆方向みたいな。
そうするだけで気持ちも楽になりますし、変化球ももちろん見極めれますし、どうしても前にすると落ちる球っていうのは日本のピッチャーやっぱりフォークボールがいいので、そこを見極めるためにはそういう対応の方が率は残ってくるのかなっていうのは今までのこの経験の中で。
このシーズンの個人成績を見てると、
はい、
急にこの、まあほぼほぼずっと3割なんですけど、
はい、
なんで19年から20年って激減するんですか、三振の数。
これ僕も当初からあのプロ入ってから目標として、三振数より四球ですかね、これフォアボールを取りたいっていうのはずっと思ってまして、やっぱり1、2年目っていうのはやっぱりまあちょっと難しいなと思って、こう規定打席に乗って2018年から、まだこれ1年目まだ三振数多いですよね、
74、
はい、ここから19年やっぱもっと 変えていかないといけないっていうのは、もっと意識を強くしていかないといけないときに、やっとここで数字が逆転。
64。
はい。しまして。
64で、四死球が84。
はい。
18年は三振が74で、四死球が76。
はい。
これが2019年だと、三振が64に対して、四死球が84。ここで、でもこれでもまだ、前年より10個、
う
ん、
そうですね。
だから2020年になるともっとすごく、三振が29、四死球が80って、
うん、
この年だから首位打者ですよね。
はい。まあ出塁率も上がりましたし、ただこれ少し僕の中で納得しないのは、やっぱこの時ホームランが少ないんですよね、
はい、
14本、
はい、
でまあ完全に当てに行ってしまったというか、もう走り打ちというんですかね、っていうのが自分の中でシーズン終わって振り返って、まあちょっとこれじゃあこのまま自分のプレースタイルは何て言うんですかね、良くない方向に行くんじゃないかなと思いまして、
3割5分って、
いやまあまあ率はいいんですけど、その自分の何て言うんですかね、追い求めてるところが少しちょっと違うというか、
はい、
やっぱり長打を打ちながらベストスイングがホームランなので、
はい、
そのスイングを毎回していって、まあ、なんていうんですか、幅広いバッティングをしたい、僕はいつも言うんですけど、幅広くバッティングをしたいっていうか、はい、一発か三振じゃなくて、
うん、
こう一球ごとにこう変わっていく野球の中で全部に対応できる打者になりたいなと思うんですけども、うん、そういう意味で少しこう当てにいってたので長打が減ったんですよね、やっぱり、
はいはいはい、
そこでまあ、はい、去年は少しこうしっかり振りに行く、若いカウントではしっかりポイントを少し前に出して、はい、ホームラン狙いに行くという意味で、
だからホームラン21、
はい、やっぱ30は超えてきた、この2019年の29本というのは良かったんですけども、やっぱここ25本を毎年こう超えていきながら3割、まあ高い3割、3分以上、やっぱり3割3分ってことは3回に1回になってくる、3割3分、3人からは3回に1回っていう計算だ、まあ、数字はもう絶対物語ってくるので、まあ、そういうところをまあ追い求めていきながら、打撃部門全部で僕タイトルを狙いたいんですよね。
三冠王
とかじゃなくて、まあ出塁率も含めですね、安打数も含め全部で一番を目指したいっていうのが、もうここ4年ぐらい前から目標なので、そうするとやっぱ三振が減ったとしてもホームラン減っちゃうとっていう考えなので、まあもう本当究極なんですけど、全部一番目指してやりたい。
すっごい。え
っていう。
小さい時とか理想にしてたバッターは誰だったんですか？
理想にしていたバッター。これ本当僕あんま憧れの選手が本当いなくて、本当なんか、あんまそう考えたことがなくて。まあ、もちろんいろんな選手見るんですけども、まあ、当時から BS1 のメジャーリーグのあれをずっと見てたので、うん、10時からの、
うん、
まあ、それでメジャーのいいかっこいい週ばっかり見てたっていうイメージで、
うん、
あんまその日本のプロ野球、福井県はジャイアンツ戦はよくやってたんですけども、うん、まあ、あんまりこの選手ずっと見たっていうのはないんです。いろんな選手の映像を見て個性があって面白いなとか、
うん、
そういう見方をしてましたね。あんまり
誰だろうな、メジャーで、え、バリボンド誰見てたんですか？
まあ、でもマリナーズの試合よくやって、イチローさんが言ってたんで、やっぱオルルとあのなんかヘルメットをかぶってるおかしいなとか、そういう感じ見てたんで、あの当時ファーストで、エドガー・マルティネスとか、そこら辺の代でした。
エドガー・マルティネスね。
はい、なるほどね。ブーンとか抜いた時の
デビ
ッド・
ブーン。はい。いやー、すごい。全部のタイトルを取るじゃん。
まあ、一番を目指したいっていう、だから、うん、まあ、さっきも言いましたけど、ホームランか三振じゃなくて、うん、ホームランばっかり狙って率が下がるんじゃなくて、率も残しながらこう長打も打っていきながら、まあ、フォアボールも取って出塁率も高いと、まあ、本当にもう手がつけれないようなバッターに、去年で由伸みたいな、もう全部のタイトルをもう、
はい、取っちゃう
って、取るっていう、圧倒するっていうか、まあ、そこをやっぱ目指していきたいなっていうのは自分の。
怖いですよ、
はい、
まあでもこれなこと聞いていいのかってあれ、
はい、
将来的に向こうでやってみたいっていうあれはあるんですか？
あ、それはもちろんやっぱ高いレベルでやりたいっていうのはもうやっぱ野球してる間はもちろんプレミア、まあ、オリンピックも経験して、
はい、
まあやっぱりプレーしたいっていう気持ちはありますね。
あ、そうなんですね、
はい、まあ、もちろん野手で厳しいっていうのはもう分かってますし、
いやいやいや、うん、今日たまたま鈴木誠也君とばったり会って。
あ、本当ですか？今。はい。
もうなんかいろいろ、今止まっちゃってるじゃないですか。
ロックアウト。
ロックアウトで。はい、で、ロックアウト後に、解除されたらすぐ、 行くっつ
メディカルチェックもありますし、せいやもずっと一緒にやっていて、やっぱり今日本の中でもやっぱり打球打ったフリーバッティング見てて、やっぱりせいやの打球っていうのは頭一つ抜けてましたし、うん、すごくどうなるんだろうって、もう応援もしてますし、リスペクトもしてますし、うん、はい、楽しみですね。
すっげえ俺もさっき楽しみで、はい、頑張ってよ、つって。行ったことがないんですって。
アメリカ
に。アメリカに。
環境の慣れがみんないますね、やっぱり。
タカさん、どこいいですかって俺に聞くから。って。
西海岸がやっぱ。
あったかいとこがいいんじゃないのって俺言ったの。
はい。
ね、ピッチャーもそうだけど、野手も、春先とか、10月ぐらい入ると寒いとか、寒いんですよ。やっぱりあったかいとこがいいんじゃないの、怪我だとかそういったことも含めてって。それと、
ジョーンズがいたので、いろいろ情報っていうのあって、日本人のコミュニティだったり、アジア人のコミュニティだったり、やっぱりまだアメリカはいろいろそういう問題もあって、やっぱりやりやすい環境がいいんじゃないかっていうのはよく言ってました。
それはやっぱ、西か東に行けば、チャイナタウンもあるし、コリアンタウンもあるし、日本食屋さんもあるしっていう、まあでも、ほら、せいや君は結婚してるから、はい、奥さんもいらっしゃるんで、
力強いですよ、ね、
まあ。料理とかなんとかっていうことは、まあ、問題ない。でも、ね、生活していく上で長いことやっていくと、当然のように環境は、例えばお子さんが生まれるとかって言ったら、どんどん変わっていくでしょ。はい、そう、教育、環境はじゃあどこがいいのかとかっていうことがなってくるから、生活環境ってやっぱ日々変わってっちゃうから、まあそれはでも代理人さんも含めて全部やってくれるでしょって言って、
はい、うん。楽しみですね、すごく。
どうこと？もう多分近いと思いますよ。
野手です
ごい。2月。
取るんじゃないですかね。楽しみですね。
いやー、そうなんですね、じゃあ。吉田君も
いや、そんなレベルじゃないです
けど、オリンピックもちょっと聞きたいんですけども、
はい、
やはり去年金メダル初戦のもう9回なんてもうドミニカに初戦やられてしまうんだっていう感じだったもんね。それを
飲み込まれてましたね、完全に。
ひっくり返して勝って、
はい、坂本キャプテンの
あれでグッとまた、
はい、
で俺あの時山崎ってか提供なんで、はい、よかったなって
7回
メール打ったんですよ、はい、よかったな、危なかったな、でも、まあ、初戦の難しさだったなって。でこれから横浜どうやって移動していくんだって言ったらバスですって。え、バスなのって2台分かれてバスですって。
当初は確か新幹線の貸し切るかなんか、その車両を貸し切るってなったんですけど、やっぱその外部との、あっちゃダメというか、その
完全にバブルでしょ？
はい、ルールがあったので、確かその試合終わりだったかな、バス乗って移動しましたね。
だから、要するに他の交通機関あれしちゃうとバブルになんないから、はい、バスで終わってからすぐ出て、飯とかどうすんだよって。
確か
に。あれ、デーゲームだったでしょ？確か、はい。デーゲームで終わって。
ちょっと食べて、でしたね。で、田中選手があの時、多分契約してるメーカーさんのこのマットレスだったり、うん、首の、座るやつか、座るやつを皆さんに差し入れしてもらって、はい、長時間のバス移動、横浜まで行った
俺、5、6時間かかるでしょ。
そうぐらい休憩も入れながら行きましたね。2回ぐらい休憩入りましたかね、2時間。はい、
大変だねっつって、
うん、まあ、もちろんホテルでもコンビニも行けない、
はい、
生活でしたので、本当にこう息抜きじゃないですけども、こういい緊張感をこうキープしながら、ずっとこうホテルでも生活、一人でも生活。
卓球が盛り上がってた。
卓球もしてましたし、食事後の。
卓球がなんかやたらと盛り上がってたって、それしかないってぐらい。
僕も村上選手とよく張り合ってました。で、それで僕ポーズを村上とよくやってたんですよね。ガッツポーズ。はい。そのポーズをやって、あれは卓球やった村上との。いろいろそういう、まあ、内々のね、もありましたし、まあそういう意味では。まあね、勝ててよかったなって本当にホッとしました。
やっぱり金メダルかけてもらった時はあーっていう、
ああ本当によかったっていう感じと、うん、
日本野球初めてですもんね、はい、公式になって。
そうですね、自国開催で、まあ、やっぱり、まあ、勝って当たり前みたいな雰囲気もやっぱ正直僕らの中でも感じてましたし、その 中での戦いだったのですごく難しいっていうのもありましたね。もちろん初対戦ですし相手もわからない中で、まあ、いろんな難しさもあってこれが国際の大会なのかなっていうのは、まあ、調子悪いってもちろんありますし、その中で自分のベストをどう尽くしていくかとか調整の仕方もそうですし、いろいろ難しいものがありましたね。経験できて本当に良かったです。
じゃあまあ、23年に行われるとされてます。やっぱ WBC も当然やってみたいっていう、
はい、いやもちろんやっぱりあのレベルももっと上がってくると思いますし、あのメジャーリーガーももちろん参加今まで通りだとしますので、そこの舞台でやっぱりここ2大会は今確か優勝できてないですよね。やっぱりもう一度やっぱり優勝、世界一目指して戦いたいな、そのメンバーの中に自分もいたいなっていうのは、まあ、もちろん結果を出して選んでいただけ、誰もがもう、
納得
あいつはあいつだっていう、なれるような選手でいたいなと思います。
いやじゃあちょっと一回コマーシャルいきますか、はい、石橋貴明のゲートセブン、石橋貴明のゲートセブン、
石橋貴明のゲートセブン、番組ではメッセージをお待ちしています。アドレスはゲートセブンアットマーク tbs.co.jp、 ゲートセブンアットマーク tbs.co.jp、 ゲートは小文字で GATE、 セブンは数字の7です。おはがきの方は郵便番号 107-8066 TBS ラジオ石橋貴明のゲートセブンまで、メッセージお待ちしています。
ということで吉田選手のですね、今期の目標、これちょっと聞いてみたいと、
はい、やっぱりチームとしてはあのパリーグ連覇、リーグ優勝、もう一度やっぱり自分も最後立てていなかったので、うん、そこをやっぱり最後まで戦い抜くっていうところと、うん、やっぱり去年日本一取れなかったので、うん、パリーグ制覇して日本一目指してチームとしては、うん、もう一度戦っていきたいなと思いますし、個人としましても、まあ、先ほども言いましたけどやっぱり全タイトル個人の打撃部門っていうのは一番を目指してやっぱりやっていきたいので、もうどれも抜けないので、うん、はい、パリーグいいバッターたくさんいるので負けないように、はい、頑張りたいと思います。
すごいですね。三冠王じゃないんですよ。五冠とか六冠取るってことですよ。でも、まず、ラオウがいますからね。
そうですね。
ホームラン王をまずラオウから奪い取る。
そうですね。柳田選手もいますし、もう高い打率とホームラン打点。まあ、山川選手も多分、今年はもうどんどん来るでしょうし。
バッター。
いっぱいいます。
コンちゃんもいるし。
コンちゃんもいる。
打率でや。
はい、出塁率も高いですし。
すごいですね。そこにまたすごいピッチャーが
パリ、そうですね、
ゾロゾロ、もしご自身のチームでいる今や日本のエース山本君と対決するとしたら何狙います？
やっぱり全てが一級品なんで、全部の球でカウント取れるし、全部の球であのウイニングショットにもなるので、やっぱりもう一番はやっぱ158出るまっすぐ速い球に合わせていって、まあ、その自分がどう対応できるかになってくると思いますね。もうあとは。
もっと見てて、あの球嫌だろうなと思うの、あのカーブ嫌ですよね。
いや、すごいですね。多分手が出ないと思いますね。やっぱり一回こう、手なし画面が消えるような、ブッと抜けて、あ、ボールって反応した時にはもう回転数が多いんで、ブッと落ちてくるっていう。あれが2種、なんていうんですかね、カウントによってもその取りに来るときはもっとガッと曲がってくるし。
空振り取るとき
は。いつでもストライク取れるし。やっぱすごい器用、コントロールがいいっていうのはもちろん一番、自分から崩れないですよね。
あれ当然のようにさっき言ったチーム内のデータですけど、山本投手のデータ見るわけですか？
もちろんもちろん見ます。
そうするとこんな回転数なんだって分かるん
です。意外にあのホップ成分は少ないんですよ、
はい、
意外に。でやっぱその球のスピードだったりは強いので、はい、動くボールがやっぱあいつはいいんじゃないですか、カットだったり、うん、はい、ホップそのまっすぐのホップ成分であいつも多分気にしてると思うんですけど、うん、去年に関しては今までよりも平均球速が上がっているので、うん、それが9回でも155が出たりとか、うん、 そこはやっぱすごいなって、あの若さで。まだまだ、あの、160ぐらい。
出そう。
来るんじゃないかなっていう。150後半が常に来て、マックス60ぐらいまで。まあ、ワイツ自身も絶対諦めて、そこは多分イメージしてるんじゃないかなっていうのは、まだまだ成長してくるんじゃないかな、本当。
それに宮城投手もいて。
宮城投手もいて、はい。田島投手いて。
いて。
また、高卒の山下俊平投手もいますし。
右の山崎くんもいいですもんね。
あ、総一郎、鶴岡高校の声なんです、ね。超でかくて。斎藤和美さんに憧れてるって言ってました、ね。
あ、
そういうピッチャーになってほしいなっていう。若いピッチャー。
あの、福岡の、あの子、オリックスですか。
そう、次に、今年2年目になりますね。宮城がね、2年目でこう活躍して、やっぱこういう、ある程度いい歴史じゃないですけど、できてきて、まあね、次出てくる選手にとっても勇気もらえる宮城の活躍でしたので、これからどんどん高卒2、3年目から、ある程度こう体作って、経験積んで、下で積んで一軍でっていうところの選手がいっぱいいますんで、まだまだ競争が高いと思いますね。
今年もオリックス強い。うん。前回もそうですよ。最初95年で優勝して、ヤクルトに4勝1敗で負けて、次の年ジャイアンツに勝つんですから、うん、連覇したんですから、
はい、その時。そうですね。
いや、ちょっと今年もじゃあ、オリックス、かなり去年5月ぐらいで、うん、今年オリックスいいんじゃねえのって言って、
交流戦ぐらいからですね。
1時間、この番組、オリックス特集したんですよ。だからオリックスやった優勝した時この番組早く目つけてたぜってね、
うんうん、
じゃあぜひともまた、ね、今年
しっかりと戦い抜いてまたあのオフに報告できたらいいと思います、また遊びに行きたいと
来て日本一になって来てい
ただい
て、
はい、
来年は野球盤もぜひ、
はい、万全の状態で
万全の状態で、はい、ラオウはこの間ボッコにしておきましたので、はい今年も、はい、ぜひ大活躍して優勝を目指して頑張ってください、はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。